こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
はい。お久しぶりですね。
お久しぶりです。ちくひめさんどうしたんですか？今日はなんか知的な感じですね。
え、メガネでしょ？
そう。
これはもうちょっと江戸メガネ先生として
。久しぶりに来た江戸メガネ先生
かい。ちょっとさ、色入ってるでしょ？
うん、ちょっと確かに。
視力がもともとバチクソ良かったんで。
あー。うん。そっか、裸眼でずっと言ってたんや。すごい、逆にすごい。
遠くのカモシカも見えるくらい視力が良かったんで。
遠くのカモシカを見るシチュエーション。
あの、もうそう、うちのじいさんなんだけどね。遠くのカモシカが見えるくらい良くて、あ、カモシカだぞ、チクコ。え、見えないけど、おじいちゃん、みたいな。
すげえ、鳥が打てるような感じですね。
そうそうそう。
うわー、すげえ。
長野なんで。
あ、そうですね、うん。でも今日はそのエロメガネ先生会ですね。
エロメガネ降臨っていうことで、
は
い。
じゃあ、さぞ格調高い話が。
と、うん、いうわけで、今回はフェティッシュ。
あ、来たー
メガネフェチみたいなね、ところから入ろうかなと。
お願いします。
で、メガネといえば、はい、まあ、ちょっと顔じゃないですか。
うん、うん。
で、あの、化粧フェチ。
お
っていうの、ちょっと今回は、下川講師先生っていう、うんうん、あの、歴史風俗作家の先生のやつをちょっと、まあ、参考にしつつ、
はいはい。
まあ、独断と偏見も入れつつ、語っていこうと思うんですけど。うんうん、
歴史風俗っていうのは、その、習俗みたいなこと？
まあ、ちょっと本当の風俗、入ってしまった
り。おっと、今日は、神回の予感。
柔らかい感じのね。
そうですね、マイルドな感じね。
はい。
はい。
で、まあそれで、男でもね、化粧ってするじゃないですか。
うんうん、うん。
現代では。
最近ね。
最近。
うん。
割とポピュラーな話なんですけども、うん、ノモハン事件。
うん。
大好きなやつですよ、A さんが。
結構最近じゃないですか。太平洋戦争。
1939年、うん、あれって。
うん。
の5月、うん。ノモハン事件っていうのは、日本軍の、あの、関東軍ね、うん、当時、とソ連との間であった局地戦争なんですけど、
うんうん、
この戦いで、日本軍は徹底的にソ連にやられるんですね、バチクソ。
うん、うん、バチクソ。
この時に書かれた本、昭和40年の、ノモハン戦記っていう、やつ、
うん、
まあ、A さんの愛読書だと思うんですけど、それにはこう書かれている。
うん、
動員の命令が下った時に、山崎中尉っていう人が、方便を忘れるなと言った。
うん、チークってこと？
そう、チークを絶対持ってこいっていうふうに言った。で、その内容としては、将校といえども、激烈の戦闘を極めた時は、極度の緊張で、顔面が蒼白になるのは当たり前。
うん、
で、そんな時に、方便を塗っておけば、顔面紅潮して余裕があるように見えると。
ほ
ー。ね、すごい。確かにっていう。で、あの、部下の目は指揮官たる将校に集中していくんで、そうしとけば、信頼深くますます士気を鼓舞することができるから。
ほ
ー。だから、リーダーは緊張してないな、じゃあ俺たちも行くかって感じでみんなわーって戦えるっていうことですよね。
なるほど。
うん、っていうふうに、まあ、この将校は言ってました。うんうん、あと、それから、
うん、
軍服の裏地の色っていうのは、兵素より、俺のように赤くしろと。
うん、
赤色なら、負傷しても、血の色が目立たないから、気にならないと。
ほー。
っていうふうに言ったんですね。
ビジュアルにめっちゃ考えてるんですね。
ただ、
うん、
この戦記を書いた人っていうのは、うん、あの、持って行っても取り出すタイミングがわかんないじゃんと。
まあ、確かに。いつチーク入れればいいんだね。
いつチーク入れるのって。
確かに、確かに。
思って使わないで帰ってきた、そう。
うん、難しいわ。
で、この、方便を塗るタイミングについてなんですけど、
うん、
この本で考察していて、
聞きたい。
タイミングがとても難しい。
でしょうね。
ものすごくリアルに考えると、うん、30分ぐらい前には、その戦いの、紅を塗り終わってなきゃいけないんですね。
まあ確かにね。
ですよね。うん、だって、戦闘の最中に、紅を塗るっていうの、
やったら倍かってなるからね。
何の意味があるのか。
しかも塗ってるってバレたらあんま意味ないもんね。
あ、ちょっと見ないで
さ、やだみたいな。
大変なことになっちゃうから。
意味ないんですよ。
で、これは、うん、そのさっき言った山崎中尉自身が、
うん、
これから死地に赴くっていう覚悟表明の上で、自分の死の儀式のプロセス、方便をゆっくり塗っていくっていうのだったんではないかって。
うん、
だから多分、彼のそのビジョンの中には、死死類々の山の中で、瓶に押さした美しい死体が一つ転がっているっていうのがあったんではないだろうかっていうふうに書いてる。
なるほど。
なので、その戦闘の最中なのに時間をかけて方便をつけて、死地に挑むっていう。
うん
う
ん、
ある意味予想って、戦場に行くっていう発想の元になってるっていうのは、
うん、
多分、平家物語の平敦盛の話。
はい、
で、一ノ谷の合戦で、敗れて逃げていた敦盛っていうのは、途中で 熊谷直実の手にかかって、打ち取られますよね。うん、まあ、いろんな、こう、漫画とかにも
なってる、
うん。
有名なシーンですね。有名なシーン。
その時に、薄化粧して、お歯黒をつけ、自分の息子ぐらいの年齢、まあ、16、7ぐらいの美しい、誠に美麗なりっていう風に、直実は、熱盛を見て思うんですね。
うんうん、
で、直実は殺すのを一瞬躊躇するんですけど、うん、このままいても、他の者の手にかかって、まあ、どうせ死ぬならばと、思って、熱盛を撃つんですね。
そうね、そう、見逃しても他のやつにやられるからね。
そう、俺が撃たなくてもどうせ殺されちゃうと、この子は。
うんうんうん、
で、この後、直実は、世の中の無情っていうのを感じて、うん、やっちゃったことに対して、
そうね、
俺は美少年を殺してしまったというふうに思って。う
ん、美少年をね。
美少年を、
うん。
で、ショックで出家してしまいます。
お
で、その熱盛の霊を守りながら、とどむらいながら、生涯を終えたんですね。
うん、
ちなみに、このエピソードの、二人の死後、うん、その、直実の心っていうのを憐れんだ人が、二人の供養塔を建てたんですね。
二人のなんや。
そう、直実と熱盛。
あ、そこで、
うん、うんうん。二人セットで。
あ、セットでね。
で、供養塔が建つんですよ。
はいはいはい。
で、この供養塔っていうのは今は、ほぼの縁結びに、
ちょっと待って。
ご利益があるというふうに、されています。
ちゃうね、なんか二人の供養塔って言ったところは、ちょっと雲行き怪しになったなと思ったんですけど。
今、ほぼの、だから、そう、供養、ほぼのシンボルとして、
縁結びにね。
縁結びに、で大変ご利益があるというふうにされている。
なるほどね。まあ確かにエモい展開やなとも思ったし、
うん、大変にだからもうエモいなってみんな思って、うん、
確かにね。
ホモのシンボル。これを作者は先ほど言った死の儀式は女装して挑むっていうことと結びつけているんですね。うん、
はいはい。
男性は、女装することによって、一回生まれ変わるというふうにしている。
うん、うん、うん。
で、男から女へっていうのは、生から死、そして再生っていうプロセスではないのかっていうふうに。
うん。
って言ってるんですけど、まあなんか、ホモの縁結びの話を聞いてしまった後には、これもこじつけなんじゃないかって思ってしまいがちなんですけど。
う
ん
う
ん、
先に聞いてたらちょっと気持ち違ったかもしれない。
まあ、ご利益がね。
ご利益の方がね。うん、
大きい意味でのね。
はいはいはい。
他にも、うん、秀吉の小田原城攻め。で、380人の武士が、集団自決した時、全員揃って顔にお化粧をしていたんですね。口紅をして、歯にはお歯黒を塗って、で、また、他にも、幕末、上野の将棋隊。
ああ、将棋隊。
の、熾烈なぶつかり合いがあったじゃない、官軍と幕軍。あの時にも、官軍の中に薄化粧をした若い武士がいたっていうことが確認されている。だからその最終的な決戦に挑むときは、美しく化粧していくっていうことが割と あったんじゃないか。
予想をうっていうね。
予想をうっていう。
うん、
あと、忘れちゃいけない、日本で一番ポピュラーな女装。
うん、
あの人ですよね。ヤマトタケル。
おー、はいはい。
ヤマトタケルは、女装して、クマソタケルを油断させて、まあ、打ち取るんですけど、
はい、
女装して、女の人たちの間に混ざって、クマソタケルにお酒を勧めるんですね。
はい。
で、まあ、クマソタケルは、その容姿を見て、戯れまさぐったと。
戯れまさぐったんですね。
大事なことが2回言いますよ。戯れまさぐりました。
はい、はい。
はい。っていう風に、ま、書いてあるんですね。
うん、
なんだっけ、日本書紀やった。
はい。
で、けど、ここで、その油断して、刺さって、クマソタケルを撃ったっていう風にされてるんですね。
うん。
で、まあ、これは有名な話なんですけど、作者は女装したクマソタケルを、まあ、クマソタケルが女装したヤマトタケルを、
うんうん、
もうちょっとタケルタケルで
言いづらいんですけど、そうね、クマソね。
クマソを、
う
ん、ヤマトが受け入れたっていうのは、
うんうん、
あ、クマソが受け入れたっていうのは、うんうん、まさか自分を殺しに来たんじゃないんだろうっていうふうに思って、
うん、
戦わずして女装して自分のところに来たってことは、配下に下りに来たんだっていうふうに理解したんですね。
あ、それも、女装っていうの分かった状態で、サマムレまさぐったってこと？
そう。
え、あ、そういう話なんや。
で、じゃないかなと思って。
なるほど。
クマソタケルは、ヤマトタケルが男だって分かった上で、その、自分のところに下ってきたっていうふうに思った。
なるほど。
だってよく考えてみてくださいよ。
うん、
どんなに女装してても、わかるじゃないですか。
うん、まあ、そりゃ、そっか、
うん。
大谷翔平がいかに美しく装ってきても。
大谷翔平だったらわかるけど、もっと女性的な人、例で出てこなかったっけ、今。
いや、でもほら、だって、ヤマトタケルはさ、やっぱりその屈強な男性じゃないですか。
うん、
ね。その屈強な男性がいかに装っても、まあ、確かにね、肩の感じとか筋肉の感じとかね。出ちゃうもんね。
だから、
うん、
逆にですよ、
うん。
それ込みで、
うん、
いいなって思ったんじゃないかな。
込みで、
そう、むしろ。
そうかそうか、むしろね。
むしろ。 あ、そこがいい、みたいな。
なるほど。そこで戯れまさぐった。
戯れまさぐった。分かった上で戯れまさぐったんですよ。本当。
すごいぞ、エロメガネ先生会。
まあ、あの、今日のキーポイントは、戯れまさぐる。
戯れまさぐる。覚えたぞ。テストに出ますか、
テストに、戯れまさぐる。
ああ、はい、絶対出るぞ。
当時、だから死の儀式って、うん、古代の戦場では、女装して戦に出るっていうのは一般的なことだったっていうふうに、あの、奈良教育大学の池田先生っていう人も言ってるんですね。
うんうんうんうん、
で、まあ、奈良そんな人ばっかりなんですかね。
ちょっと。
奈良の人はやっぱそういう感じ。
偏見すぎる。
うん、そこで、だから注意して考えたいのは、女だと思って油断したんではなく、女装だっていうことは了解済みの上で戯れまさぐっている、
うん、
戯れまさぐってちなみに、うん、まあ少し性的な関係を結ぶ的な、
少しってない
よ、まあ、だからあのストレートに何がしたっていうのは、うん、古事記とか日本書紀には書いてないんですね。
まあそう書かれてたらちょっともうさすがに。だってもうオフィシャルのね、政府が発行したオフィシャルの発行物で、そうそうそう、もうそんな。
じゃあ何をしたかっていうのは、だから、うん、うちらには分かりようがないんですよ。
そうか、そうか。
政府は書いてないから。
確かに確かに。
ただ、戯れまさぐるっていう声はどういうことかっていうことは分かるよね、うんうん、お前らっていうのは。
そうか、もうね。
察せよっていう。
押して知るべしということでございますね。
そうそうそう、うん。
なるほど。
なんじゃないかなっていう、なんか、あの、自分に使えるためにやってきたんじゃないかなって。だから、それで油断しちゃって、バッサリ熊祖だけに切られたっていう。うんうん、
ヤマトね。ヤマトタケルに切られた。
切られた。熊さんがね。
うん。そっか。でか、やっぱりじゃあ、ヤマトタケルが元祖ってことですね。
女装のね。
はいはい。女装のね、あれ、足へ赴くための女装としての。
女装としてのね。
装いがね、うん。はいはい。じゃあ、伝統的ですね。
伝統的です。
我が国の伝統的な。
そう。で、この女装で油断させるっていうのは、うん、日本軍もやってたことなんですね。
マジ？
旧日本軍ね。
うん。
太平洋戦争の時に、赤道付近から、うん、あの、真珠湾に向けて、うん、そこでアメリカの太平洋艦隊の注意をっていうふうに、だから目くらまし作戦っていうのをやってるグループがあるんですね。
なるほど。
で、その目くらまし、何をしたか。
はい。
はい。甲板とか船の目立つところに立って、うんうん、女の格好で飾り立てて、乗組員も、あの、無駄な助走で、うろうろして、う
ん、
あちこちをうろつき回って、あれはなんだっていうことで、こうアメリカの兵の目を引いて、
うん、
その隙に自分たちの仲間に結婚させようとした。
はあ、効果あったんやろか。
うん、
ねえ。
まあそれは、
まあでも
歴史が証明して、まあ、効果があったか、ね、なかったかは、
確かに歴史が証明した、
歴史証明してるんじゃないですかね。
まあでも飛行機で見えるその時代になったからこその対策の立て方ですもんね。
そうなんですよ。
なるほどな。うん。
今ね、その女装の話をしましたが、
はい。
あ、まあ死にゆく生と、
うん、
死のプロセス、あ。ね、性のプロセスっていう側面からのアプローチは、もっと深めちゃうと、稚語感情とか、あの、散々やった男色会、
はい、
もうみんながもういいよと思ってる、あの、男色会と被るので、
はい、たっぷりやりましたね。
そこはまあ割愛します。
うんうんうん
うん、ところで、
はい、
ところでですよ。
ところで、はい。
女装といえば、
うん、
そもそも昔の時代って、挑発ですよね、
うん。あ、みんなね。
髪の毛。
うんうん、確かに、
うん。そんなわけで、次は、毛にまつわる。
すごいの来ちゃった。
毛にまつわるフェチッシュ。今日あれですよ。今日は歴史の話じゃないですから、今日はフェチの話です。
そっかそっか、そうでした、そうでした。
フェチの話ですからね。
なんか最初なんか太平洋戦争とかで真面目な雰囲気やったからそう思ったけど、うん、そうでした。
先にそういうのぶっこんどけば、後で、これからちょっとひどい話しますけど、大丈夫かなと思って。言うても、ちくひめさん最初に真面目な話してたもんなって思ってもらえるかなと思って。
そうですよ。はい、じゃあ、先生お願いします。
毛にまつわる話をします。
はい。
はい。昔から髪の毛フェチっていっぱいいたと思うんですけど。
うん。うん。まあ確かにな。うん、
あの楊貴妃。
はい、はいはい。
楊貴妃が幻想皇帝とちょっと仲が悪くなった時に、
はい、
自分の髪の毛を切って、
うん、
で、少し陛下に届けさせたんですね。
うん、
そうすると、たちまち彼女を許して、宮廷から下がらせていたのをまた呼び寄せて近くに。っていうことになったらしいんです。
効果は抜群だ。
だ髪の毛っていうのは、刺さる人には刺さるアイテムなんでしょうね。
幻想皇帝には刺さりまくってるわけですね。
刺さりまくった。で、他にも、日本だと、
はい、
明治時代、
はい、
歌舞伎役者の市川團蔵、
うん、
彼は市川團十郎、
うんうん、
あの、この前私がやった三代目沢村忠之助の、
うん、
あんまり仲が良くなかった、九代目の市川團十郎、
はいはいはい、
ですね。
うん、
なんです。この市川團蔵っていう人も、うん、やっぱり團十郎にちょっと疎んじられていて、
うん、
仲が悪かったんですね、
うんうん。
で、当時中央から外されていた。
うん、
ただ演技はものすごい上手かった、
うんうんうん。
で、まあ、だからちょっと暇もあったのかな、
うんうん、
うどん時代というか。
はいはいはい。
そんな団蔵は、読売新聞の演劇者にインタビューを受けるんですね。
うん。
団蔵さんは、女性と寝るときは、女の髪の毛をバラバラに解いて、それを自分の顔にかけるって聞いたんですけど、そうすると、髪の毛の香りと、整髪料の匂いで、性欲をそそってたまらないって聞いたんですけど、本当ですか？
読売新聞？読売新聞こんなこと書いてた？
はい、書いてたらしいです。
読売新聞？
そうすると、団蔵は真面目に答えてくれます。
怒らへんかったかね。
全然怒んない。
え？
はい、真面目に答えてくれます。
はい。
目かけと同金するときは、ハサミで女の曲げの根元を切って取り外し、曲げの指元も外して、しまいには曲げを取り除いて、洗い髪のようにして、それで自分の毛を顔にかけさせる。
あー。
で、若い時からの癖でね、女の匂いと毛髪の感触がなければ寝られないんだよっていう風にクソ正直に答えてくれました。
真顔でしょうね。
真顔。
おーっつってね、目かけと同金するときは
匂いがないと寝られないんだよ。
あ
ー。で、これを聞いた記者
はい
言います。
はい、
私はこの時団蔵が変質者であることを知り舞台の活気は女の黒髪から吸収するんだなぁとことを確かめたんだっていう風に書いて。
確かめたのだじゃないよ。
確かめたんだ。
確かめたのだ。
ただ、
うん、
この記者、
うん、
団蔵は変質者であるっていう風に書いた記者、うん、
はい、
あの伊藤聖雨なんですね。
変質者やないかい。
お前が言うんかい。
お前が言うな。
これはなんかアマトリアっていう雑誌の記事で、むしろその神フェチって言えば伊藤聖雨自身じゃないですか。
そうですよ。
伊藤聖雨はもう、わかりますよね、説明しなくても。
縛ったり、
ね、
髪の毛をあれしたり、
吊るしたり、っていうことのプロフェッショナルなんですけど。
そうですね。ド変態ですね。
ド変態ですね。
はい。
そんな伊藤聖雨。
はい。
小学校1年生の時に、まあ、彼のルーツとしてね。
はい。
授業中に先生に叱られた生徒の髪から赤い櫛が落ちて、前髪が乱れた。
うん。
その光景を見て胸が高まったのが、忘れられない原体験だったそうです。
ああ、着物着てて前髪をこう、ちょっとサザエさんみたいな感じでね。
そう。
こうクイッてやってるて、先生が怒られてうつむいたら、櫛がポロってなって前髪がスルンって。
はあ、なんかいい。
キュン。小一。
小一。
早すぎる。コナンくんとかが過ごしてるあのぐらいの感じでしょ。
まだそのぐらいの時代。
すごすぎる。
で、キュンってなって。
はい。
で、その少し後、また、うん、母親に連れられて見に行ったお芝居で、
うんうん、
腰元が、
うん、
まあよくあるじゃん、腰元、
はいはい、
あーれーってなる
やつ、あーれーのやつね、
か、うん、相引きを他の女中に目撃されて割りだけで責められて、で気を失うっていうシーンを見て、
すごいの見させちゃったね。
お母さんなんでそんな連れてった
って、すごいハードなやつ見せてるね。
なんか最初のやつに比べるとだいぶハードですよね。
だいぶ。
で、そのシーンを見て、
うん、
その髪の乱れとかがまあ、再び、伊藤聖雨をズッキュンとさせたんですね。
うん、ああ、これはちょっとでもお母さん。
お母さんの責任ですよね。
お母さんちょっとこれ責任あるよ、さすがに。
で、それ以来、まあ、責められて、気を失う、髪を乱した女性っていうのに、取り憑かれるようにハマっていくんですね。
ああ、なんか伊藤聖雨の作ってきたもん、全部その要素ある感じしますわ。
原体験が小学生のお母さんのせいでね。
うん、もう、昇華していったね。
そう。
すごい。
で、あの、はい、自分の本。
はい。
攻めの研究。
名前よ。
これね、でもあるかなと思って、
うん、
なんか、探したんだけどなかった。
はいはい、あら、国会図書館とかに見に行きますか？
あ、じゃあ、あの、うちにあるかなと思って。
家にね、まあ、確かにあってもおかしくなさそうではある。
でも、スナイパーとマニアクラブしか出てこなかった。
惜しかったですね。
この間、あの、整理しちゃったから。
そういう惜しさじゃないですよ。
そう、そういう惜しさじゃない。本でね、攻めの研究で、
はい、
実際に寄せを縛ってポーズをつけたり、
はい、
あの雪の降り積もった庭で、
うん、
逆さに吊るしたり、
はい、
無理やり氷の張った池につけたり、
はい、
荒縄でぐるぐるに縛って竹をでついたりとか、そういう感じのポーズを取らせて写真集を発行するんですね。
ああ、もうこれですよ。
すぐね、思い立った。だって出版社の人だから、
はい。なんつったってね。
で、まあ。そういうことをやるわけ、伊藤聖雨は。
はい。
ただ、攻めといえば。
はい。
幕末の絵師、絵金。
ああ。
やりましたよね。
はい、はい。
がいるんですけど、
うん、
この人も、あの、伊藤聖雨と多分、影響多分ね、絵金に影響ちょっと伊藤聖雨受けてるんじゃないかな。
だいぶ、感じますよね。
ね、感じますよね。
うん、だいぶ感じる。
50年くらい多分、絵金の方が先輩なんですね。
はい、はい。じゃあ、よりなんかちょうどよくね、
そう。
インスパイア。
インスパイアされたんじゃないかなと思います。
うん。うん、
さて、ちょっと話が脱線しましたけど、
はい。
まあ、神フェチですよね。
あ、そうでした、そうでした。
神フェチの中には、神切り犯罪っていうのをやるケースが多いんですね。
ああ。
まあ、切っちゃうっていう。
そうね。まあ、好きやから集めたくなっちゃった結果、みたいなことかな。
そう。
はい。
パターンなんですよ。
はい。
で、多くの髪の毛に接したいというふうに思うようになっていって、
うん、
そうすると人は髪切りにならざるを得ないんだそうです。
そうなんですか、先生。
らしい、らしいですよ。
衝撃の、うん、初めて知ったんですけど、そうだったん
ですね。多くの髪に接したい。だから美容師になればいいのに、
うん、確かに。
まあ、だから美容師になるか編集者になるかの分かり道なんでしょうね。うん、
あ、すごい分岐点が来ちゃいましたね。
で、大体の人は犯罪者のらしいんです。
そっちに？
そっちに行くらしいんですけど、1889年パリ。
はい。
雑踏で、うん、若い女の髪を切った男っていうのが逮捕されるんですね。
はいはい、危ないよ。
危ないですよね。
うんうん、
で、家宅捜索されたところ、うん、切り取った髪の束が65個も自宅にあったそうです。
怖、
うん、やばいよね。
やば
で、彼はその切り取った髪の毛に全身をこすりつけると、激しい興奮を覚えて、陰部に当てたりしたりとか、
うん、
そういうことを繰り返しているうちに、うん、まあ、疲労困、困憊して、
うん、
で、まあ、そりゃそうですよね。
うん、まあ、そのね、うんうん。
で、自己嫌悪から、自分の部屋から出るのも嫌になる。
ええ。
しかし、
はい。
その気持ちが落ち着くと、また数ヶ月後には、この衝動が抑えられなくなったんだっていうふうに、供述していました。
うん、なるほどね。うん、そうでしょうね。
そういう感じのが、髪切り犯の真相心理だし、う
ん。なるほど。でもなんかなんでだ、その引き出し的には、団蔵さんと同じ枠に入るね、これね、この人ね。
だから分かれ道なんだよね。
うん。
そこで、
似たようなもんですよ、団蔵さんと。
そうですよね。
うん。
団蔵は、集めてないから、
うん、あ、まあね、その、まだ生えてるっていうか、そのね、生き出る髪の毛をっていうか、まあ、女も一緒にセットにしてるから、ね。
そう、だからフェチの違いなんじゃない？
モテてればさ。
物に、
あ、そうか。
そう、物に行くタイプと、
はいはい。
生えてるところに行きたいタイプと。
え、どうなんかな？その、もしさ、女で、女もついてる状態で、う
ん、それが断層、断層なんじゃん。
そう、それでやられたらそれでいいのか、うん、この人はその、女ってパーツいらんくて髪だけが欲
しい。この人は多分そう。
ああ、そうか、うん。
そう。
それいらんかったらそれは確かに。
いらんパターンの人。
いらんパターンの人か、うん。なるほど。ちょっとそこは違うわけですね。
あと、ミュンヘン。
はい。
1920年。
はい。
復活祭の日。
はい。
レストランでワインを飲んでいた時に、
うん、
この男がね、
はい、
目の前に美しい金髪の女性が通りかかる。
うん。
それを見ると、まあ、ふらふらと立ち上がって、
はい、
持っていたハサミで、うん、女性の髪の毛をいきなり切り落としたんですね。
わあ、怖い、怖い、怖い。
そう、これがだから外国の髪切りマンの特徴なんですよね。
新しい言葉出てきた。
覚えてください。髪切りマン。
髪切りマン。
はい。結構出てくる。
髪切りマン。髪切りマンが。
外国にはあるのに、あと日本にはないっていうのもあるんです。
ほうほう。
それがこの髪切りマンの特徴なんですけど、
はいはい。
切り取った髪をリボンできちんと飾ったりとか、
うん、
コレクションとして。
なるほど。
で、その髪と一緒にあった、
うん、
その装飾のピンとか、いろんなもの、
うん、
女性の一緒に持ってたものっていうのも収集して、そこに集めておく。
なるほどね。昆虫採集みたいな感じ？
感じ。
あー、なんか、ヘルマン・ヘッセの少年の日の夢を思い出しましたね。
すごい綺麗な感じで言ってくれた。ありがとう。採集していく感じね。
で、採集してコレクションして、うん、それが最高みたいなことね。
神キーマンはヘッセであると。じゃあ、日本の神キーマンは、どんな感じになるのか。
おうおうおう、日本の髪切りマンね、うん、その、まあ、髪の毛のパーツだけが大好きパターンね。
パターン。
はいはい。
あの、パーツだけか、まだわかんない
です。あ、そうかそうか。
日本における、だから、
そうか
その、髪のフェチ。髪の毛フェチは、どうなっていくのか。あ、髪切りマンじゃないですね。日本の髪の毛フェチは、どうなっていくのか。
はい。
っていうパターン。
はい。
ちょっと、万葉時代に遡ります。
あ、まあ、もう万葉集から、
万葉集から。
結構伝統的にありますね。
朝寝神。
はい。
我は削らし、愛しき、君が、玉倉騒ぎてしものを。
ほう。
で、これが万葉時代の歌なんですけど。
はいはい。
朝寝をして、
はいはい。
豆腐になってる、乱れちゃってる髪を、
はい。
別に溶かさないわよと。
は
い
はい、ああ、
うん。だって、あなたが触った髪だからと。
ああ、なるほどね。
あなたの、だから、こう、撫でてくれたりとかして、一緒に寝て起きた髪だから、このまま溶かさないで、出勤するわ、みたいな。
はいはいはい、あ、腕枕のね、
そうそうそう、
ところで、まあ寝て、そして、みたいなね。はいはいはいはい。
そういうのが、日本の、
うん。うんうん。あ、ここは別にいいんですけど、ね、絹絹みたいな感じ、うん、ロマンチックな感じですよね。
やつなんですね。これが万葉時代なんですよ。
はいはい。
で、次は、その、現代、はい、と言っても、まあ昭和なんですけど、
はいはいはい、
昭和の歌で、
うん、
その昭和と現代の髪のフェチの、
うん、変遷が。
違いがあるんですね。
はい。
で、 昭和は愛欲の衰れもよし。
最初の言葉が。
もう愛欲ですから、
ね。直接的すぎる。
うん。黒髪をないがしろにも振る舞える今日っていうの。
ほう。
これがあって、はい、これがもう昭和のやつなんですね。
はいはい。
で、全然違うんですよ。この髪フェチっていうのは万葉時代と現代。はい、で、観念っていうか、感覚が違うんですね。
うん、うん、うん。
万葉集の時代っていうのは、そもそもが、先発、頭で、
うん。
先発としてしっかり洗うっていう風習が日本にはなかったんですよね。
うんうん、
で、これが定着するようになるのはもっと後で、
うん、
南北朝時代の後期とか、うん、安土桃山時代にならないと髪を洗うっていう風習はならなかったんですよね。うん、
確かにお風呂も蒸し風呂みたいなしかないしね。
そうそう。
うん、
で、まあ、平安時代にもその先発が行われてたっていうの記録はあるんですけど、うん、もうごく一部の人ばっかりで。うんうん、
簡単にはできないですよね。
できないですよね。
規則にはできないですね。
そう。だからもう最先端のことをやるような人とか、はい、もう変わり者とかみたいな人だけがもうやる文化だった。う
ん
う
ん、はいはいはい。
でじゃあ、その、万葉時代は髪の毛を洗わなかったんで、うん、ものすごい臭かったんですよ。
まあ、そりゃあね、うん。
で、さっきの、だからこれを前提でいくと、
はいはいはい、
その臭い、うん、寝乱れた髪を私は溶かしませんよ、
はい。
そのままにしておきますっていうのは、うん、もう匂いも含めて愛してるっていうフェチの歌なんですよ。
そういう話か。
そういう話なんですよ。
なるほど。うん、
で、他の歌も、万葉時代は髪に対する匂いが興奮要素っていうなってる歌が結構あるんですね。
はい、はい。
対して、2番目に読んだ、現代の短歌だと、うん、髪が乱れるイコール、まあ、直接的って言ったじゃないですか、
うん、
愛欲の。
うんうん、そうね、うん。
で、もう、イコール性行為を表してるんですよ。
うんうん、
だから、それに対して古代の髪は匂いを歌う。
あなるほど。
そう、覚えてください。
古代は、ポイントが違う。
ポイントが違うんです。
うん、
古代は匂いを歌う。
はい。
で、現代は性行為を歌う。
なるほど。
これが、古代と現代の髪の毛フェチの差、違い、ね。
ああ、はいはいはい。空欄になって記述問題出るやつや。
そうそうそう。古代は、何、何は、ほにゃらを
歌い。現代は何々よっていうね。
そう。これが髪の毛フェチの違いである。
匂いっていうのと、性行為って書けば。
そう、覚えてください。
はい、完全回答ですね、きっとこれ、ね。
完全回答です。
二つ答えがないと丸つかないやつですね。なるほどね。
なんですよね。
そうか、しかもやっぱ洗わへんくて匂うから髪の毛をまとめていることでもあるわけで、ね、ほどくとまあ、それはね、よりっていう感じですね。
よりね、香ってきますよね。
あ、
これもポイントなの、香りじゃなくて、匂いっていう、うん。
しっかりとね。
しっかりと。
はい、はい、はい。
さて、まだまだいきますよ。
まだまだある。
まだまだ続く毛の話。は
い、よーし、お願いします。
毛といえば、百瀬陸っていう人の、誰も知らない毛の話。うんうん、その中で、うん、毛に関するフェチの話っていうのが出てるそうなんですけど、
うんうん、
ある男が殺されて、容疑者として、ある売春婦の名前が上がったんですね。
う
ん、
ほうほう。
で、その女は、男と一緒に旅館に入ると、いきなり、まあ、縛り上げられちゃう、その男に。
はいはいはい。
で、男は、その女の陰謀に食いついてきたと。
ん？
まあ、縛り上げて、脱がして。
新しい展開や。
陰謀に食いついてきたんですね。
はい。
で、そのまま、むしゃむしゃと陰謀を食べてしまう。で、ちょっと陰謀を食べたら、また食いついてくる。で、結果、陰謀全部がなくなるまで、女性の陰謀を食べ続けてしまった。
妖怪の話。
ちょっとこっから階段みたいな。階段、妖怪、陰謀食べ。
陰謀食べ。
うん、で、その売春婦の自供通り、まあ、警察が調べると、
はい、
男の腹からは女性の陰謀が塊となって出てきたそうです。
キャー
めでたし、めでたし。
ちょっと待って、これ妖怪の話。
そう、これ妖怪の話。陰謀食べの話。
陰謀食べ。
そう、陰謀食べ。もっといい名前ある。陰謀食べでいいのかな。
陰謀食べでいい
のかな。陰謀期とか。
陰謀、確かに、ね。
陰謀の鬼とか。
確かに陰謀期、
うん。
いや、これすごいですね。
すごいですよね。
うん。幽霊より怖い。
で、もうちょっと最近の話なんですけど、
はい、
これは1980年。
めっちゃ最近やん。
ものすごい、エッチな女性がいたんですよ。
うん、うん。
それ、エッチな女性がいて、
はい、
で、夫とも、毎晩、何回も何回も、濃厚な夜を過ごしてたんですね。
うんうん、はいはい、あ、小林一茶みたいな話ですね。
小林一茶みたいな。あ、そう、一茶で想像してください。
はいはい、オッケーオッケー。
小林さんって言うのかと思った。今、なんか、いきなりのディスリーみたいな。
そう、小林一茶的な、ね。
一茶がいて、はい、で、うん、ある時、
はい、
ただその、濃厚な関係の旦那さんが、
うん、
交通事故で、3ヶ月入院してしまったんですね。
うん、あ、それはまずいですね。
まずいでしょ。で、うん、妻は、その間に、同じアパートの中の独身男と浮気をしてしまうんですね。
ああ。
まあ、だって我慢できないから。
いや、そっかそっか、そうでしたね。エッチな女性って言ってたもんね、最初に。
で、そのまま、蒸発してしまいました。
ほうん。
このすごいショックですよ。
うん、
人間不信になるし、女性不信に陥りますよね。
うんうん、
で、どうしたか彼は、
うん、どうす、どうしたんやろ。
女が欲しい。うん、でも、それは女性不信だからできない。さあ、どうする、ということで。
はい。
結果、陰毛コレクションっていうのを始めたんですね。
ん？
陰毛コレクションっていうのを始めたんですね。
ん？そうはならんやろ。
女が欲しいけど、
あ、そっかそっか。
あの、セックスとかもするなんてコリコリ。うん、そして人間関係を築くのも怖い。不信感が。
うんうんうん、
なので、でも女は欲しい。
うん、
だから陰毛コレクションっていう。
え、それさ、女にありイコール陰毛っていう。
だから彼は女を陰毛として。
そっかそっか。
捉えて。
そこが本質やった。
多分、いろんな、女性をね、いろんなパーツで見たときに、彼は陰毛に見えてた。
そうか。
多分、こうやって喋ってても彼には私陰毛に見られてる可能性があるから。
それに気づいたってことね。
そうそうそう、
ね、
気づいた。本当に自分に気づいた。
うん、はいはいはい、なるほど。
辛い経験を乗り越えて。
はいはいはい、
さて、どうしたか。
うん、
最初は、公園や女子大に忍び込むんですね。
うん。
で、市内を回って、陰毛を集め始める。
ちょっと。思ったより地道でした。
そうそうそう。夏ともなれば、
はい、
海水浴場。
ああ。
で、いっぱいこれ着替えるじゃないですか、
はいはいはい、
女性が。
はい。
で、着替えてるところを探して、うん、立ち去った後に、
うん、
砂浜に落っこちた陰毛を拾って回るんですね。
はあ。
すっごい地道でしょ？
すごいですね。
じまいがすることぐらい、くらくらするぐらい地道な作業なんですけど、
はい、
一説によると、
うん、
まあ、集めた本数。
はい。
120本。
は
い、でも多いのか少ないのか。
そうですね。すごい気もするけど。
なんかね。
うん。まあ、なんとも言えへんけど、大変だったでしょうね。
まあ、そう、大変でしたね。カウンセリングとか大変でしたね、しか言えないよね。
苦労されましたね。
ご苦労されましたね。でも、ついに、ただ拾っているだけでは我慢できなくなり、
はい、
海水浴客に襲いかかったんですね。女性にね。
なるほど。それどういう目的やったのかも逆に知りたいよね。
で、彼の中でももう自分が 何が最初目的だったのか分かんなくなってるね、
うん。そうかもしれません。
これで事件化して捕まってしまったんですね。
あ、捕まってよかったです。
で、ちなみにもっと陰謀のコレクターのことを知りたいと思うんですけど、
うんうんうん、
もっと知りたい陰謀コレクション。
お
陰謀コレクターで、ものすごい有名な人がいるんですよ。
どっちも知らんねんな。陰謀コレクターっていうのも知らんし、その有名な人も知らんねんな。
陰謀コレクターっていう言うことすら知らないからね。
そう。
はっきり言ってね。
どっちも知らんねんな。
え、あの、滝島金華団っていう。
すごい名前や。
男、これペンネームなんですね。
はい。
本名は別にあるんですけど、
はい、
がいるんですね、金華団、
はい。
この人は、1839年に、明治26年、
うん、
東京生まれです。
はい。
で、まあ、36歳の若さで亡くなってるんですけど、めっちゃイケメンなんですね。ただ、その亡くなる原因、
はい、
陰毛収集のせいなんですよ。
いやいや、その死因はないんですよ。それを知るでは死なないんですよね。
いや、イケメン陰毛収集で死すっていう。
いや、それはもう、
もう一面トップの見出しですよ、その。
はい。え、どうしたんですか、竹島金華蘭さん。
金華蘭は、
はい、
なかなかのさ、イケメンなんですけど、
うんうん、
まあ、あちこち遊び歩いていて。
あ、チャラかったん
です、ね。そう、チャラいから、
うん。
で、東大の赤門前にあった、
はい、
タバコ屋さんの一人娘って恋をして、そこの婿養子に入ったんですね。
そこまでいい感じじゃないですか。
そう。で、あの、花町の待ち合いででも、ブラブラ遊んでるうちに、
はいはい、
まあ、いろんな人と関係していく。
はい、
で、芸者さんとか、まあ、そういう人と知り合って、
うんうん、
女性の、陰毛を集めて座布団を作るじゃないかっていう企画を思いつくんですよ。
ん？
女性の陰毛を集めていろんな人と関係するから、
うん、
座布団を作ろうっていう企画を思いつくんですね。
もう完全に宇宙猫の顔ですね。
企画っていうのはでもほら、
うんうん、
ね、トッピのものを出していかないと、いろいろね。
それはだからもう宣言したよね、きっとね。
そう。
これはさ、つって。
陰毛を集めて座布団を作るっていう。
おお
で、これは、周りもみんな、うん、おいいじゃないか。面白いな。応援するぞ。
え、あ、そう、みんな結構、好印象で、
逆にび
っくりしちゃった。
受け入れてくれて、見てるんですけど、
うんうん、
まあ、あの、集まんないんですね。
そう、そりゃ、
そう、そうですよね。
しかも、座布団って結構目標大きくいったね。
そう。一人から10本集めたとしても、
うん、
周りの人もほら、協力してくれてるから。
あ、そうかそうか、うん、じゃあ、私のじゃあ10本みたいな、ね。
そう、10本あげようとなっても、
うんうんうん、
座布団一枚作るほど陰毛を集めるというのは一生かかっても無理なんですよ。
そうでしょうね。
で、それにちょっと気づきつつも、
うん、
まあ、陰毛集めはやめない、続ける。
あ、頑張ってたんや。
うん、で、その陰毛集めに、てか、陰毛集めって言ってる自分がちょっと今、我に返りそうになっちゃった。
危ない危ない。
我に返っちゃダメなやつ
だよね。うん、今回はね。そうです、そうです。
陰毛集めに奔走するあまりに、
はい、
仕事もおろそかになって、
そんな頑張ってたよね。
店は人手に渡り、
じゃもう。ちょっと
彼自身もとうとう体を壊して廃病になってお亡くなりになったそうです。
え、タバコ屋さんの一人娘に恋をして養子に入って店取られてみたいな。
そう、陰謀のせいでね。
いや、もう奥さん
陰謀集め、
もう夫は陰謀集めで店も取られてしまう。
陰謀集めで店も傾き
ハイデを出なくなったんです。
まあ、でもなんかに、全身全霊を一生かけて打ち込むっていう素晴らしいことじゃないですか。
うん、まあもう後悔はないよね。一生なんか、やりきった気がするよ、ね。
我が人生に一遍の悔いなし、
うん。確かに。
それが彼にとっては陰謀だったんです。
ラオ、
うん、ラオラオに謝るだけで。
はい。
で、他にも収集癖といえば、銀行員の、まあ、村上さんっていう普通の男の人がいて、
うん、
この人はま、課長時代からめちゃくちゃ地道に、
うん、
まあ、結構な、だから、あの、役職について
る、うん、うん、確かに社会的地位があるよね。
ね、めちゃくちゃ地道に陰謀収集っていうのをしてた
んです
ね。
お前もかーい今終わったかと思ったんですよ、陰謀収集。
まだ陰謀の話、
うん。今なんか、いや、お腹いっぱいです
わ。今回、陰謀の回だから。
村上さん
そう、あの、見物で、だから銀行員という職業柄。
職業柄
から、
うん、
あの、いろんな人と接するじゃないですか。
う
ん、
まあ、そうだね。
だから、あの、行きつけのね、バーとかで、女性から分けてもらうっていう感じで、堅実にちょっとずつ集めて。
コミュ力すごいな。
まあ、あの、銀行員だからいろいろね。
私は銀行員をやってるんです
よ。そうそうそう。今。絶対の信用でね。
すごいですよね。うん、少しご相談があるんです。
陰謀の方を一本でいいんです。
分けて。お受けいただけませんか。
っていう。で、一人分ずついただいた陰謀を和紙に貼って、
は
い、
和紙に。
36人分集めて、
ほう、
それを、開門36箇線。開門の会は開けるっていうし。
かすやん。
開門36箇線というタイトルをつけて、歌集を作る、歌集作りに取り掛かった。
村上さん
。
村上。
で、この、まあ、36箇線なんで、
はい、
まあ、1冊、2冊、3巻、4巻というふうに、刊行していく予定で、作り始めていて、
はいはいはい、
で、まあ、これほらもう昔の昭和の話じゃないですか。
そうですね。
なので、多分もう6巻ぐらいまで完結して、立派な本になってるんじゃないかと。
確かにもう、私の本でね。
そうなんです。私の本でね。陰謀36箇線。
ひどい。
っていうのを作ったそうです。
はぁ。これ、フィクションであってほしいんですけど、この嫌にリアルなところが。
そう。で、キラーラジオは基本的にノンフィクションですから、ね、全部。
いや、これほんまにね、うん、ね、現実ってやっぱ怖いですよね。
怖いですよね。
バー行ったらこういう人いるかもしれへんいうことですからね。あ
の、普通の顔して飲んでるけど、隣ド変態かもしれないからね。
ほんまにそういうことですよね。
本当に。
いや、すごいわ。
そうなんですよ。で、もう、ちなみに、
はい、
平安時代には、
うん、
まあ、それが、フェチ案件として、陰謀集めがね、
うん、
ちゃんとすでに認識されていたんですね。
早いな。
平安には。
平安から？
琵琶湖の竹生島。
はい。
あと新潟の戸隠山。
はい。はい、
には12メートルぐらいの陰謀が奉納されているらしくて。
ええー。
多分集めて、な、1本が12メートルじゃなくて、
うんうん、
集めて、
ああ、びっくりした。
ぐらいに奉納されているらしくて、
うんうん、
まあ、奉納するということは、五穀豊穣の祈願。
うん、うん。
まあ、弾痕とか入院を祀ってよく。
ああ、まあそうですね。
と一緒なんじゃないか。
確かに。うん。それ聞いたらなんか逆に健全な気がしてきた。
と言われているんですけど。
はい、はい。
さらに、まあ、作者が、この本の、無理やり結びつけてる感じしますけど、
うん、
時の関白太政大臣、
はい、
藤原道長が、五色の紐を握って、
うん、
まあ、最後大往生した、
うん、はい
はい、あのエピソードあるじゃないですか。
うんうんうん、
あれは、まあ、陰謀に対する同型の表れではなかったかっていう、一大勢力を振るった男の最後にふさわしいんじゃないかっていう、だいぶ意味不明な解釈をしてます。
す
だから、本当は陰謀に憧れて、陰謀でやりたかったのは山々なんだけど、
あ、しゃあなし。
陰謀なかったから、しゃあなし、五色のやつでやったんじゃんっていうふうに言ってます。
すごい新解釈。
どんだけ陰謀好きなんです
か？すごい新解釈ですね。
みんな作者はそういうふうに解釈してる。
なるほど。なんか作者の感じね、雰囲気が分かってきましたね、これでね。
陰謀の話ばっかりね。
はいはいはい。
まあ、ただ、
はい、
男性ばっかりじゃないですよ。
え？
女性もいますよ。
マジ？
うん。1957年。
はい。
昭和32年ぐらい。
はいはい。
割と最近の話ですよ。
うん、うん。
お金持ちの女性が、
うん、
まあ、26歳の時に、旦那さんが亡くなっちゃうんですね。
はいはい。
戦死しちゃうんですね。
うんうんうん、
で、まあ、巨額の財産を受け継いで、一人暮らしを始めるんです。
未亡人ね。
未亡人。
うん。
怪術化 してるんですけど、
うん、はい。
その間、
うん、
数十年、
うん、
私はずっと男を知らないで過ごしてきました。
うん。
それまでの日々を。埋めるようにその後私は多くの男性とベッドを共にしたんです。
あ、思い切りがいい人生のシフトチェンジですね。
そう。で、熟女になって、
はいはい、
まあ20代だったのが、
うんうん、
まあいろんな男性と積極的に交流していく。
うんうん、まあまあ、そこまではまあいいでしょう。うん、
まあ言葉選べつつね、
うんうん、
交流してい
く。はい、交流してね。
で、まあその後に、
うん、
その男性にクロロホルムを嗅がせると、
ちょっと待って待って、
関係したくさんの男性にクロロホルムを嗅がせると眠らせて、
はい、はい、
電動カミソリでゆっくりと陰部を反り上げていったっていうふうに供述してます。
ん？
ゆっくりと陰部を、陰毛、陰毛ですね。
もう宇宙猫がずっと出てる。
でもこれ理由があるんです。
まあそれはまあ聞きましょう。
男性との恋の後に何が残りましょう。私はやっぱり一人ぼっちですと。
うんうん。
まあね、未亡人だから。
うん、まあね。
だから、まあ、おそらく、うん、お土産が欲しかったんですね。
お土産？
その、物としてね。
一回きりやん。
だから、お土産として陰毛を反り上げて。
え、もうじゃあ全員一回きりってことね。
そう。そういうこと。
あ、なるほど。覚悟がすごいな。
だからもうすごいやりまんな熟女っていうこと、
ね。しかも一回きりで。
一回きりで。
すごいね。
で、この人の邸宅からは、はい、
うん、
男性の陰毛を採取した年月日と、その男性の名前が入っている封筒っていうのが押収されている。さらに、その中には、パリの市議会議員とか、アメリカの政府高官、あと、日本人の名前っていうのもあったそうです。
強
っ。強っ、強だよね。
強っ。なんかあの、
グローバルな陰毛。
すっ。
陰モラル？
陰モラル？陰モラル？陰モラル？何がうまいこと。
陰モラル。
うまいこと言わないでください。
言おうとしてるか言えてんのかもわかんない、陰モラル。うまいのか、それともただ言っただけなのかって。
これすごいですね。
はい。
でも、この人なんか、こうやって、こう、そうやって交流していって、うん、その、何十人も、まあ、どのぐらい規模かわかりませんけど、安全にその後その、怒らせずにどうにかなったところもすごくないですか？
でも結局は捕まっちゃうんですよね、こういう人ってね。
まあそうですよね、うん、でもね。まあ、証拠っていうか。
まあ、捕まんなかったね、私たち知る由もないですからね。まあ、
確かに確かに。
傷害とかになるのかな？
どういう、まあ、クロロホルムで眠らしてるから、ね。
あと、勝手に、そっちゃったら、
まあ、誘拐。まあ、その、そった行為自体はちょっとあれですけど。
それ何になるんです
か？監禁とかそういう話なのかな。
あ、そうかそうか、
それなの。そういう意味なのね、傷害とかですかね。
そうなんですよね。
わけのわからん前科がつきましたね。
ちょっともう、拡張高すぎましたかね、今まで。
ああ、もしかしたら ね、
うんうん。ずっと今、拡張高い話を、続けてきましたけど。
うん、ええ。
やっぱりフェチって言ったら、あの、一番有名なやつ。
お
足フェチ。
あ、うん、親近感湧くね。
はい。足フェチについて。
うん、まあ、こっちの方が全然なんか共感できそうな気がする。
ああ、わかったって。
うんうん、そうね、そうね。
これから言う人もなかなかですよ。
はい。
ある官僚。
はい。
この人が足に目覚めたのは6歳の時。
みんなすごい早い。
早いんですよ。
はい。
女性の素足を見て、激しい興奮を覚える。
おー。
で、8歳ではもうすでに女性の足を空想しながら、自分で達することができるようになったんですね。
空想で？
そう。精鋭ですね。
精鋭すぎる。
もう行くことができるような。
はい。
どこかにね。
どこかに。はい。
で、14歳の時に、
はい。
眠っている妹の部屋に忍び込んで、
ん？
もう肉親系絶対ダメなんですけど。
まあ、それ、もう誰でもいいやつだよ、ほんまに。
妹の靴下を触りながら、いたす。
おー、うん。
自分の、あとは彼女とか、うんうん、そういう人ができても、あの、靴下を盗んでは触っていた。
あー、靴下でもいいんや、なるほどね。
ちょっと足フェチの、だから、兆しですよね。
うん、確かに確かに。
うん、で、18歳で、晴れて初エッチをするんですけど、
うんうん、
ちょっと違うなと思って。
あ、違ったんや。
足に対する執着っていうのが逆にむしろどんどん募っていく。
ああ、なるほど、なるほど。
で、足フェチを伴わない、そういった行為には、罪悪感っていうのすら示すようになっていくんですね。
あ、足が優先される。
足が、なんで俺は足じゃなくて、こう、セックスなんかをしてしまったんだ。
ああ、なるほどね。足は全てに優先する。
そう。で、
はい。
それは同時に、女性そのものに対する嫌悪感っていうようになっていくんですね。
ほいほい。
で、同性を慕うようになります。
ああ。
そして、うん、都会に出て、ほぼ一筋の生活をするようになったんですね。
あ、そのあれなんや。なんか、美脚が好きとかでもないってこと？
もう、だから、ちょっとだんだん自分でもよくわかんなくなってきて。
あ、そっかそっか。
話して自体も、
ね。そうですよね。うち、なんかそのね、毛のないとか、なんかそのね、女性の足の造形が好きなんかなと思ったけど、それはそうなんだったんや。
ほぼ一筋。
そっかそっか、うん。足が本質でね。
そう。
なるほどなるほど。
で、どういうふうにほぼ一筋だったかっていうと、
うん、
まあ、相互で触り合ったり、はい、口でしたりとか、
はいはい、
あの、まあ、よっぽど、やっぱり元々が性のエリートなんで。うん、まあ、
確かにね。
もう、そのうち、男の足を見ただけでも、無性するようになってくるんですね。
すごい。
見ただけですよ。
うん。
だから、街で気に入った男を見かけると、後をついていくんですね。
ああ、足を見たじゃなくても、その、やっぱり、フォルムな感じだよね。
そう。
はいはい。
で、そうすると、ワクワクするんです。
うん。
靴を脱ぐかもしれない、彼は、と思っただけで、もう、いても立ってもいられなくなって、で、その男の素足が見られないか、 見られないときは自分で靴を手に持って、その歩いてるだけで、ちょ、何言ってるかだんだんわかんないでしょ。
うん、なんか日本語やのに日本語、あれわかるのにわからない。
で、靴を手に持って歩いているだけで、もうセルフで興奮してきて、そのままそこで発射してしまうっていう、ものすごい足フェチ。
この人は相当エリートですね。
相当な精鋭でしょ。
空想力がすごいよ。
で、しかも普通に靴を持って、男の人の後ろをつけて歩いているだけで発射してしまうっていう。う
ん、靴脱ぐかもしれて脱ぐやん。どっかしらで。
実際にその人は何もしてないんですよ。その、ね、見てる相手はただ歩いてるだけ。
はい。
なんで、後ろからすごい妄想でついてきて、セルフで射精してるっていう。
すごー。天才かもしれん。
ある意味ね、なんか表現が違ったら絶対天才枠ですよね。
うん。
この人。
はい。
26歳。再び、女に関心っていうのが芽生えるんですね。
あ、帰ってきた。はい。
もうぐるぐる回って帰ってきて。
はい、
けど、当時ヨーロッパっていうのは、うん、女性は性行為の時も、靴下を履いてるんですね。うん、
ああ、イラン知識が。当時のヨーロッパで。
ガーターでね。
ああ、
履いて
るんですよね、そっかそっか。うん、そっかそっか。ガーターベルトとかしてるから、うん、そっか、脱がなくてもよかったんですね。
で、それに不満を持った彼は、やっぱり、同性愛の方に前戻っていきました。めでたし、めでたし。
思わぬ展開で終わってた。そこなんや、やっぱ。
そうそうそう。さ、何回か異性同性、足物みたいに挟まって、最終同性愛の方に戻っていったんですね。
自分探しの旅っていう話ですね。
ね、
う
ん、俺の中下片方の靴はどこみたいなね、概念で言えば、ね。
確かに確かに。やっと見つけていったと。
そう、俺の幸せを。青い鳥はこんな近くにいたんだ。
ああ、胸が熱くなりますね。
そういうやつですね。
なるほど、なるほど。はい、
で、次の話。
はい。
朝鮮戦争に出兵していた GI たちっていうのは、
うんうん、
あの戦場に行くときに必ずピンナップっていうのを一緒に持って行ったんですね。
ピンナップね。はい。
うん、あの写真ね、こうポスターみたいなやつね。
あ、はいはいはい。
で、第二次大戦でそのピンナップの主流っていうのは、うんうん、まあ、さっと伸びた綺麗な足の写真。
はいはいはい。
で、おびただしいほどの量の写真っていうのが撮影されて、
うんうん、
レッグアート。なんていう風に言われて、そんな言葉までできた。
はい、
で、
はい、
まあ、マレーネ・ディーテリヒとか、
うんうん、
まあ、100万ドルの足っていう風に言われたりして、もてはやされてました、
うんうん。
ただ、そのスザッと伸びた足っていうのは、
うん、
戦争が長期化すると、それをほら毎日のように見てるから、逆に見ただけで戦闘の恐ろしさっていうのを思い出しちゃって、発狂するケースっていうのが現れるんです
ね。あ、逆のトリガーになる
ってこと。マレーネの足見たら発狂するっていう。
もう。
大迷惑です、マレーネにした。
そうか、娯楽のつもりやったけど、そこと紐づいちゃってね。
そうなんです。で、トラウマっていうのはやっぱり恐ろしいので、
それはそうですよね、
見ただけでね、そういうふうになっちゃうことがあるんですけど、
うんうんうん、
この後遺症っていうのはもう朝鮮戦争が終わった後にも引き継がれていて、
うんうん、
アメリカ人は足に対してだからフェチどころか、
うん、
もう嫌な気持ちしか湧かなくなっちゃうんですね。
はあ、そういう話なんや。
で、代わりに、ブームになったのは何か、
うん。
マリリン・モンローとかスーザン・ヘイワードみたいな、巨乳ブーム。
ああ、そういうことなんや。
そうなんですよ。足は、だからもうコリゴリだから、おっぱいをくださいっていう。
なるほどね。
そういうムーブが来たんですね。
わ、その理由で足がされていくんや。
そうなんですよ。
この話めっちゃおもろいですね。
あ、でもそこに、今そこに引っかかったんですね。
おうおう、なるほど。
あ、嬉しい、ありがとうございます。
いや、なんか意外な、うん、意外な展開でした。
一応ね、歴史の話としてね。
うん。
そうなっていくんですね。
あ、そうか、好きなもんで見てたのに、うん、ちょっとね、なんか悲しいけど、これでも重要な観点ですね。
おっぱいが流星を極めた理由っていうのはそこなんですよね。
ああ、おっぱいの台頭っていうのはそういうことなんですね。
だからなんでこの時期に、ガラッと変わったのは分かるじゃないですか。
でも
その理由っていうのが、やっぱり、朝鮮戦争を思い出して、銃撃戦とか思い出して、トラウマになっちゃうからっていうことだったらしいですよ。
なるほどね、うん。
さて。
はい。
我らのビジネス変態。
はい。
谷崎潤一郎大先生。ビジネス変態だから、
ね。彼は。
どうして自身は本当に何の性癖もないから。
ちゃんとしてますから。
ちゃんとしてますから。
はい。
まあ、ね、あの、作品姿勢とか、
はい、
あと富子の足みたいな、
うん、
作品の中で足引きについて扱ったっていうのも結構あったりしますけど。
ああ、確かに。書くのが上手いですよね。
書くのが表現するのが上手いですね、
うん。
そんな日本のフェチの極めつけなんですけど、
はい、
これはリアルな話ですよ。作品じゃなくて。
はい。
本当に話なんですけど、
はい、
19歳の時、に60歳の老女と同棲していて、
うん、
以来12年間にわたって同居していた男性がいたんですね。
うん、まあ別にあるんちゃいます
ね。これちょっと情報量いっぱい
あるんですけど。あれですよ、だってそのほら、こう、
ね、
お母さんの兄弟のおばさんの家にほら、うん、下宿してるとかあるやん。
同棲ですから。
え？
老女とよく見てください、同棲ですね。一緒に住むと書いて同棲ですね。
ラブラブな男女が 一緒に住んでるいうこと。
そうです。
なるほど。
で、これは、じゃあどんな話か。
はい。
鹿児島で、精神病院を開業しているお医者さんが、うん、そこに発表した論文に書いてあるんですけど、はい、その患者さんは、今言った男性、
うん、
35歳の男で、
うん、
中学の頃からずっと女性の足と座りだこっていうのが好きなんです。座りだこってわかります？
どんなん？
正座すると、おばあちゃんとかが、ここにできて、いや、あの、椅子の生活になった時にはもう、あまり見られない。はい、
足首とか足の甲にね。
できるやつなんですね。
つくやつね。
その、座りだこを見ると、たまらなく興奮するようになったんですね。
それは若い女の人にできひんやつや。うん、それ、座りだこないもん。
座りだこ。で、うん、普通の女性には、何ら興奮しないんですけど、
うん、
ある時、若い女性じゃなくて、シワだらけの老女の足。
うん、
いかにもなんだそう、硬い座りだこで、年月が経って、硬そうな足を見てるうちに、たまらなく興奮するようになったんですね。
はぁ。
そして、好きですと。その老女と同棲を始めます。
そこから。
そう。座りだこを見てから。
はい。
で、そっから、まあ、ド M な生活を送るんですね。
ほう。
彼は、老女に貸し付いて、老女の方は男性を奴隷として扱うようになるんですね。もうだから崇拝しちゃってるから。
すごい世界や。
座りだこ。座りだこを崇拝して、老女本体の方も座りだこオプションで本体。
そうかそうかそうか、この座りだこを持ち姿勢なる体みたいなことになってくるわけですね。そうそうそうそ
う。これだからもう12年だから、老女の方はまあ70歳以上。70歳超えの佐渡女王様。しかも、座りだこを崇拝するっていう。
これ、ウィンウィンの、これ運命ですね、これ二人出会ったの。
ラブラブな、素敵なカップルの話。
めっちゃすごい。60でもモテ期来るんや。
モテ期ですよ、完全な。
ね。そこからだって崇拝されてね。
だからこれから、
うん、
あね、星座の生活をして、うん、座りだこを作っていけば、何年後でも。
でも座りだこ見えるようにしとかんとあかんもんね。
だからちょっと短いやつを履けばいいんじ
ゃない？あ、そうかそうか。足首から下は見れる状態にしてね。
ってやっていくと。
19歳の。
まだまだ私も、ワンちゃんもツーちゃんもあるぞ
っていう。うん、ワンちゃんツーちゃん。まあ、とんでもない。
変態しか寄ってこないし、普通がいい、普通がいい。変態しか寄ってこない。
何かができたとして、あなたその、
はぁ、はぁ。ちょっと普通の感じでお願いしますっていう。
いや、ペンダーごとかもあるかもしれない
です。ああ、私タコほどすがあるじゃん。
やばいじゃないですか。
やばい、これ。
バーで飲んでて、
あ、
その、おえ
でも、バーで飲んでて、
どうされたんですか？
言われたことある。痛そうだねって。何かわい
その心配されてるんだけど。その人はそれでよかったですけど、うん、危なかったです、ちくみさん、それが。
もしかしてフェチだったら、ちょっと、舐めさせてくださいとか。
そうそうそう。
みたいな展開。あー。
ペンを持ち続けていたんでしょうねーつって。
同業だったら嫌だね。
まあ確かに。
僕も同じとこできたんですよねー。
いやでもそういうのはフェチにならないじゃん。
そっか。そっと見て見ぬふりするよね、きっとね、お互いに、
うん。だからやっぱりこの座りだこに執着して、うん、うひゃーってくるみたいな感じで、多分そういう。
めくるめく。
めくるめく
フェチの世界。まあ、なんか、ね、いろいろフェチって言いますけど。
うん。
もうなんかいっぱいになったところで、今日はこの辺で。
そうですね。でも、うん、どこかにこのフェチのね、かけらが落ちてる可能性があるかもしれないってことですね。
この広い世界のどこかに。
そう。ね、次にね、そういったフェチの扉を開くのは、あなたかもしれません。
お後がよろしいようで。
ありがとうございました。
ありがとうございました。